そこでまた本文をちょっと読ますと、死というのは臨在前時であります。大愚に至るって着いたわけですね。大愚のもとに着きました。そうすると大愚からの方から問いかけてきました。いずれのところよりか来たる。これは上等文句なんですね。初めてどっからやってきたいってこう問いかけて、で死曰く、これ臨在前ですね。それに対して大漠のところより来たる。大漠のところから、大漠前時の道場から参りましたと。そうしますと大愚曰く、大漠何の言句かありしと。大漠は今どんなことを話しているのかってこういうんですね。言句、言葉です。そこで死曰く、今まで自分が思い悩んだことを言うわけですね。ありていに言うわけです。死曰く、それが死、これ臨在自分自身のことですね。三度仏法適適の大を通って三度出せられると。仏法適適の大を通って三度打たれましたと。知らず、それがしとがありやとがなしや。ところがそれがわからないんですって。自分のどこにとががあったんでしょうかと。そういうお答えをこの大愚に対して申し上げるわけなんですが、そうすると意外な返事が返ってくるんですね。大愚から。大愚曰く、大漠よもに老婆なり。老婆親切ってことはありますね。あの老婆です。老婆みたいに親切な男じゃなって、そんな親切な男とは知らなかったってなもんですよね。汝がために鉄痕なることを得たりという。お前、汝というのは臨済ですね。臨済、お前さんのためにと、鉄痕なることを得たり。若いお前さんなのにと、若造のお前さんに対して鉄痕、鉄というのは鉄するの鉄ですね。で、痕というのは困るという。もうお前さんが、若造のお前さんのために徹底してヘトヘトになるために尽くしているって、こういう意外な返事が返ってくるんですね。もうヘトヘトになるまで、それはそうですよね。大漠は、それは大きな人だったと言いますけれども、60棒も棒を打てば疲れますよね。いえ、お前さんのためにもう鉄痕なることを得たりと、ヘトヘトになるまでお前さんのために尽くしてるじゃないかと、こういうことが返ってきたわけです。さらにです。さらにというのはその上にということですね。お前さんは舎利に来たって、ここへやってきて、分からずにここへやってきて、うかむかと問う。自分のどこに過ちがあるのでしょうか、どうでしょうか、などと問うというわけですね。そういう言葉を聞いて、死臨済は言下に大悟しちゃう。大悟しちゃったって、大きな悟りをしない。それを聞いてですね、大悟して曰く、何と言うたかと言いますと、これもまたすごいんですよね。元来大漠の仏法を足すなしと、こういうこと。これも有名な言葉でありますから、あれしておいていただきたいと思うんですが、元来というのはもともとと、こういうことですね。大漠の仏法、これは分かりますね。字は 足すなしは多くの子と書きまして、足すと読ませております。足しとも読みますよね。だけど足すとルビが振ってありまして、足すなし、大したことないって言うんです。なんだっていうような感じですよね。元来もともと王幕の仏法は大したことないってこういうふうに足すなし、この足すなしをどう解釈するかは問題なんですけどね。足すなしと、大愚それを聞きましたら大したことないってこう言うたんですので、その今度大愚が起こるんですね。禁住して曰く、襟を掴んでたと思います。臨済は400ぐらいしか竹がなかったと言いますよね。ですから非常に小柄な方だったんです。その小柄な臨済が、若い臨済が襟を掴まれてですね、この尿床のキス、このねしょんべん垂れ小僧めがあってな感じですね。赤雷は、先ほどはうかむかと問い、女根は帰って言う王幕の仏法たしなしと、と何時この何の道理をか見たると、速やかに言え、速やかに言えと迫るわけです。今度はそうしますと、それに対して臨済禅師はどうしたかと言いますと、大愚の強化につくことを参見すと、こう胸を押さえてあれしてますから、そしたらこうやってもう迫られたんですよね。さあいえさあいえって、そしたらこう押し倒されながら下から三軒、三つの拳を三軒こういうふうにあれしたっていうんですね。大愚達解して曰く、拳で三度こうつくわけです、下から。そうすると離してくれるわけです、認めるわけですね。臨済をの大愚を認めるわけです。大愚達解して曰く、何時がしは王幕なじ、お前の師匠さん、お前を悟りに導いたのは王幕だと、ね、我が字に関わるにあらず、わしのが何かやったってことじゃないと、こういうふうに言って、また王幕のところへ返すわけです。実はこの大愚の言葉が大切だったんですけどね。それで白かえたんですけど、それを自分のものとしないわけですよね。もう王幕がやってくれたおかげでお前もうそこに答えはあったんだからと、こういうわけです。そこで死ですね。で、臨済禅師は大愚を辞して、大愚を俺を言うて、辞してのもとを辞して王幕にキャウイス、また王幕のところにぐるっとこう帰っていったと、こういうわけです。出だしへ帰ることをキャウイというんですね。字はですね、猿という字が あれにあり、変になりまして、その下にこういう、なんて言うんでしょうか、客という字ですね。そういう字を書きまして、キャウイの意は回るという字、回転の回です。回るという字ですね。大きな口とその中に小さい口を入れます。王幕来たるを見て、王幕禅師は帰ってきたのを見て、臨済が帰ってきたのを見まして、すなわち問うと。分かっているんですけどね、なんで帰ってきたかもう一目見て分かってるんだと思うんですけど、人を殺さば血を見るべしって言葉がありますよね。確かめるんだと思うんですけど、次のような質問をするんです。 何のところにか去り来たる、どこへ行ってきたのかと、こういうわけです。自分で指図したんですけれども、念を押すわけですね。そうするともう大幕、臨済のことですから言われた通り、あの大のところ行ってるんですけどね、念を押します。そうすると死曰く、答えるわけです。臨済が咲くと、昨日の咲くって書きますね。昨日、死を入れると昨日ってなりますが、一時しか書いておりませんから咲くと読みますと、この、先ほどということでしょうね。先ほど、時間の概念がもうガラッと変わってますからね。ここではあの臨済前日醍醐したんで、もうあのこう昔々というのと今というのとそんな違い なくなってます。すなわち問うたというんですね。この勘と、この男ということですね。お前さんってことですよね、お前さんって何のところよりか来たるでしたね。そうしますと、死曰く作自死を報じて大愚に参じて去来すと。自死というのは、あの慈しみという字と胸という字を書いています。修士なんかの時に言う修士ですね。大愚に参じて去来すと。大愚、和尚のところに参じてここへまた帰ってまいりましたと。そうすると大幕曰くと、大幕が言うのに、大愚何の言句がありしと、大愚はどんなこと言ってたと、こう聞くわけですね。そうすると死臨済前日ですね、ついに善なを起こすと。ここでそのカクカクシカジカでしたという話をするわけです。大幕曰く、それを聞いて大幕が言います。そもさんかこの間の二るを得てん、待っていたく一トンを与えんと、こういうちょっと思ってみない答えをが返ってくるわけですね。大幕から、そもさんかこの間の来たるを得てん、得てん、待っていたく一トンを与え、いつかここへやってくるかなってんですね。あの大愚が大幕のところへ、そしたらもうあの大愚に一トンの棒を与えてやるぞって、こういうわけです。余計なことを言うぞってっていう正面はそうなんですよね。だけど心はどうか、そういうふうに聞きますと、また臨済のその答えがすごいですよね。死曰く、臨済が言うんです。何の来たるを待つとかとか、そんなのんびりしたこと言うていいんですかって、来たるのを待ってと言うていますけど、そんなんじゃ話になりませんぜって言うんですね。臨済が一変しちゃってるんですね。即今すなわち吉世をと言って、随後にすなわち生を捨てと、今一発やりなさいって言うんですよね。そして臨済が小須ですか、手のひらですね、手のひらで大幕、師匠の大幕を叩いたと、こういうわけなんだ。これも大切ですね。あの拳で叩いたんじゃないですよね。手のひらで叩いた。ですから叩いたって言ったって、相手お師匠さんでもありますし、叩きようもありますでしょうね。その何とも言えない叩きようだったと思うんですよ。 と叩かれた王爆は言うんです。王爆曰く、この風天観、この風天観は分かりますね、この風天観目がと、帰ってシャリに来たって古酒をなつ、わしのところに帰ってきて虎のひげをなぜたわい。虎は王爆自身ですよね。虎のひげをなぜたわい。一生を与えるわけですけど、その一生を自分のひげをなぜたと、こういう証言で抑えるわけです。そうしますと、それに対して死すなわちかっすと、ここで臨済は初めて一括を放ったというんです。かーつと、こういうふうに一括を放すんですね。そうすると、その一括を聞いて王爆曰く、寺社、この風天観を敷いて賛同しさらしめよ。道内へ、大衆の修行の場である道内へ連れて行って、連れてきなさいとこう言ってくれるわけです。お咎めなしなんですね。こういう問答のやり取りがあるんです。後に、後でですね、遺産というのは有名な、あの遺産禅師で、王爆の兄弟弟子ですね。この輪を越して鏡山に問うと、この話が伝わってきたわけですね。そこにいたわけじゃないんですが、離れたところにいるはずなんですけど、あの修行者の間で評判になって、こういうことがあったって聞こえてきたと。そうすると弟子の鏡山を呼んで聞くわけですね。異業種の階層ですよね、この遺産が。臨済その神、大愚の力を得たるか、王爆の力を得たるか、こういうことがあったそうだけれども、力を得るというのはお金を被るというふうに取っておいてください。大愚の力で大愚できたのか、それとも王爆の力で大愚できたのか、どちらと君は思うかと、弟子の鏡山に問うわけなんです。この弟子の鏡山は小釈迦と言われたような本当に利発な人でして、小さな釈迦ですね、頭のいい方でありますが、そうすると鏡山が答えて言うんですね。ただ孤島に乗るのみにあらずと、孤島ですから虎の頭に乗っかるのみでなくて、また媚びを取ることを下すと、両方我が物にしちゃったって言うんですね。虎の頭に乗っかるだけでも大変なんですけど、それだけじゃなりません。王爆は臨済の頭に乗っかったと同時に、臨済の尾っぽまで自分のものにしてしまいました。こういう、まあ一般にはわけのわからない、言い方をするわけなんですが、もう少し読んでみます。臨済禅師が初めて悟りを知らかれた時の因縁がここに詳しく書かれてある。これはムーン老師の解説であります。有名な一段だと。臨済禅師は若い頃、王爆禅師のところで修行をしておられたが、まことに行合純一、几帳面で、することなすことが真正直で純一であった。ごまかしが一つもなかった。これが臨済の一生を貫いた大切な精神である。大切な精神であると、文老師は言っておられますね。 臨在の一生は実にこの行合順逸から出発しておるのである。とひいては、これちょっと発音が良くないんで、ひいて、はひふえのひですね、ひいては臨在衆そのものがこの行合順逸から出発をしなければならんのである。あ、から出発をしなければならんのである、とこう言うておりますね。真っ正直である、一言で言えば真っ正直であることが大切なんだと。ペテンやからくりはいかんと、モンロー氏のお言葉ですけどね。知恵才覚はいかん、知恵才覚をすら否定しているわけなの。どこまでもバカになり真っ正直になってごまかしをせんことだと、これが大切である。ととかく皆ありもせん知恵を出して細工をするからいかん。世間でも細工をした者は結局自分で墓穴を掘るようなものである。人間正直な者が最後には勝つはずである。行合順逸真っ正直である、真っ正直が大事なんだと、こうモンロー氏は強調しているわけであります。でついでに読んでみますと、寒山国師はと、寒山国師って明神寺五戒さんですね、無双大師と言われる方で、寒山国師は五十四にもなって京都に大東国師のおられることを聞いて鎌倉から下駄と草履を肩に履いて飛び出したということであるが、と。これ分かりますか、聞いて。あの大東国師がいるって聞いてですね、あのすっ飛んで行ったんです、江戸から京都まで。その時片方は草履、片方はセッタと、こういう感じですよね、もう鳥もとりあえず飛んで行ったんですね。五十四にもなって真っ正直に道を求めているのである。世間の体裁を作らん、自分を利口者のように見せん、この行合順逸なところが明神寺一流の禅である、とこう言っておられるわけであります。盤慶禅師も出てきますので、ちょっとついでに聞いてください。盤慶国師にしてみたところが、大学の道は明徳を明らかにするにありというたったこの一語がどうしてもわからなかったと。そこをごまかさずに真っ正直に明徳を探求された。そのために出家し修行された。それで盤慶の不正禅というものを立てられたのである。みんな同じだと言ってんでしょうね。修問は何を置いてもまず正直であるということだ。これモンロー氏の解釈ですが、馬鹿正直であるということだと。真っ正直であるということが唯一の取り柄であり元手でなくてはいかん。うちのお寺の和尚は何もできんけれども、その馬鹿正直には頭が下がる。こういう風でないといかんって、何ができなくても構わないって、ただ真っ正直だと、馬鹿正直だとには頭が下がると、うちの和尚の馬鹿正直にはもう頭が下がると、こう言われれば、言われるようにならなきゃダメだって。学問もなければ芸もない、知恵もない、そんなことは構わないって言うんですね。しかし 和尚は馬鹿正直である。和尚はごまかせん、正直な人にはかなわんと何も取り柄のない和尚だが、人が後ろから拝むようにならんと言うといかんと。真っ正直、影しなたなしに、ただバカになって道を求めてゆく。こうならんと言うといかん。つまらん知恵を絞ってごまかしをして、見つかるとそれを弁解する小知恵をまた使う、小知恵をまた使う。結局自分で自分の道を塞いでしまって、どうにもならんことになってしまう。馬鹿正直ほど強いものはない、馬鹿ほど尊いものはない。純一だと。混じり気なしに真っ正直でないといかんと。こういうふうに続けておりますですね。一足の考案、考案がこの一対一でやる問答のことを今考案と言ってるんですが、一足の考案についても正直に参求をして、正直な参禅をせんと言うといかんと。間違いのない正直なものを持ってこんと言うといかん。事故をごまかし、和尚をごまかして公安を早く通ろうなどという両権ではもう根本が間違っておる。真っ正直に座って行きさえすれば、真っ正直に公安に参じていけば、誰でも検証はできるのである。嫌でも悟りはしらけるのである。嫌でも徳はつき、嫌でも人が放ってはおかんのである。行合純一なりだ。この四字が宗門の出発点だ。行合純一ということを宗門の出発点だとこう言うておられるわけです。ただここでまあストップいたしますけど、無音老師のよりお年上の方で、森本少年老師、青年老師ですか、森本青年老師という方がおられまして、この方はですね、無音老師と逆のことを言うんです。立派なお方なんですけれども、言葉の上では無音老師の逆を言うんですよね。なかなか権威というのは出ないんです。で、出なかったら出るまで入るなというのは無音老師ですよね。そして無音老師もそういう主張をされた方です、言われた通り。ところがこの森本老師は逆言うんですよね。権威がなかったら嘘でもいいから言って言ってこいって嘘を言えって、嘘を言いに入りなさいってこういう、全然逆のことを言うんです。それでどういうあれか知らないんですけども、無音老師は森本老師を認めていらっしゃるんですね。で、森本老師も無音老師を認めていらっしゃるんです。ですが言葉は全然逆のことを言うんですけど、実際には2人とも重んじ合ってるんですね。尊敬し合ってると言ってもいいぐらいの間柄なんです。だからそこら辺がですね、そこら辺が一つにならなきゃいけないんですよね。だから一概に一遍で喋れるという世界じゃないんですが、そこへ行ったらもうみんなが一つにこうなれる世界というのを禅仏教は間違いなく持っていると思うんです。で、公安禅というものにはそれがあると思うんです。それを皆さんに分かっていただきたい。一つでもみんな一つになれるという世界があるということを知ってほしいということですので、ちょっと時間はかかるかもしれないんですけれども、 よろしくお願いいたします。